クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、クリアスペースチャンネルなんですけども、まあこの番組ね、普段起こってるニュースとかを追いかけてやっていく、まあそれを照らし合わせながら、ストーリーを追いかけているんですけども、最近ちょっとね、まあ、ニュースはいっぱいあるんですけども、これっていうのがね、ないっていうか、
ちょっとないね、
嫌なニュースばっかりなんでね、
とてもあの SF の中でさ、あの2代目車会社の社長が脱税したみたいな話はね、さすがのスタートレックでもないから、
ないからね、なんか犯罪絡みが最近多いんでね、
そうだね、犯罪絡み直接的すぎるからね、そうね、ちょっと SF に例えるっていうのは難しい、
難しいんでね、
気がします
ね、ということでね、今週はちょっとニュースとは関連してないんですけれども、スタートレック、ザ・ネクスト・ジェネレーションの、中からですね、第35話人間の条件というのを、ピックアップしてお届けしようかなと思いますね。まあ今週はちょっと、まあスタートレックの話の方がメインになるかもしれないんですけども、まあざっと話を説明しようかと思うんですけども、この話の中心になるのがですね、データというアンドロイドがいるんですけども、まあこのデータっていうのが、まあサイバネティックの科学者のヌミアン・スーン博士という、人が作った、まあ、アンドロイドロボットなんですけどもね、まあ、これが宇宙艦隊に、まあ、昔拾われてきたという感じなんですけども、まあ、その中で士官として、士官学校を出て、まあ、数々の勲章も受けてという形で、いたんですけども、そのデータをですね、複製を作ろうということをですね、まあ、艦隊の、マドック中佐というのが提案しましてですね、まあ、それでこのデータというのがですね、まあ、宇宙艦隊の所属物なのか、それともデータという個人としての権利があるのかということでですね、
要は人間なのか、その宇宙艦隊として従属するロボットなのか、どっちなんだっていうことを迫られるわけですね、
迫られるんですけども、まあ、艦隊の命令としては、まあ、これをデータを分解してまあ、複製を作ろうっていう話だったんですけども、それをまあ、データ本人も嫌がってますし、まあ、ピカード艦長、まあ、スタートレックの艦長なんですけども、こちらも阻止しようとするんですね。で、まあ、過去の判例とかを見ると、まあ、こういうものは所属物と扱いになるんだけどってことだったんですけども、まあ、今の方、まあ、状況から考えるとですね、まあ、ちょっと判断つきかねると。ということで裁判をしようということですね、でこの裁判で、このデータ自身に、弁護人となったのがこのピカード艦長、そして、相手方このマドック中佐についた、原告側というのかな、原告側になるのかな、被告側になるのかな、まあまあ対抗になるんですけども、これの、だから検査官になるのかな、裁判で言うと、それが、ライカー中佐という、まあこのエンタープライズの副官なんですけども、まあピカード艦長の右腕でもあるし、同時に、まあ、データの友人でもあるという立場なんですけども、まあそれが敵役として、任命されたということで、まあ、このライカー中佐も、ね、結構切れ者なんでね、データが、所属物であるというか、まあ、機械であるということを立証しようとするわけですね、で、まあ、その立証する過程の中で、まあ、データの腕を取ってみて、まあ、機械なんだっていうこともあるし、まあ、人間は、ね、こう生きているわけなんだけど、データっていうのはスイッチがある、まあ、スイッチを切ったら死んだようにもなるし、スイッチ切れれば、生きているようにも見える、これは人間にはない特性だということで、まあ、機械であるということを、立証していくわけですね、で、まあ、それだけ示されるとちょっと窮地に追いなっていくんですけども、まあ、ピカード艦長が悩んでるとですね、ガイナンっていう、まあ、役者名だとウービー・ゴールドバーグがやってるんですけども、まあ、これがバーラウンジでですね、まあマスターじゃない、まあ、やってるんですけども、 まあ、それと話をしているときに、話をしてたんですけども、まあ、機械としてね証明されるっていうことは、うん、まあしょうがないかなと、
うん、
ただその機械なのか、
うん、
機械がどうなのかっていうかですね、
うん、
そうですね、機械がどうなのか表現が難しいところなんですけども、要はですね、なんて説明したらいいかな、
なんつったっけな、あの時な、
まあその話からするとピカード艦長はデータが今までいろいろと助けてもらったと、データの能力によって助けてもらったと、うん、で彼がいることによってエンタープライズはとても助けられてると、
うん、
でガイナンは、宇宙艦隊の所属物であれば、うんうん、宇宙艦隊自身みんなが助かるよねっていう話をするんですよね。それはどういうことか、
うん、
データっていうのが一人いるんであれば一人、
ああそうだね、うん、だからデータに人間のやらない嫌な仕事を全部押し付けるわけあなたはみたいな話をするのかな、
うん、そうですね、
うん、
なんか人の歴史の中では
そういう役割をしてきた人間というのがその奴隷とかそういうことなわけ、
う
ん、みたいな迫り方をするんで、
うん、だからデータをまあアンドロイドなのかロボットなのかっていう表現をするんですよ。だからロボットとしてデータを見るのかっていうことですよね。それを言われたことで、ピカード艦長は気づくんですけれども、だからその、裁判の中でですね、まあ、人権とは何か、人とはどういうことで立証されるのか、何をもって人を条件付けするのかっていうのを出すんですけれども、まあ、その中で、まあ、データを、人かどうか機械かどうか、
うん、
ともかくとして、
うん、
このマドック首相さんに、うん、一体データを、分析した後、まあ、複製がうまくいったとして、
うん、
一体何体作るんだ、
うん、
何個作るんだということを言いますね、
うんうん、
そうすると、まあ、それには制限はないと、
うん、
何十でも何百でも何千でも作ると、うんうん、いうことになると、
うん、
そうするとピカード艦長は聞くんですよね、うんうん、一人だと、まあ、特別な存在だけども、うん、たくさんいるとそれはもう特別じゃなくなると、
うんうん、
でそれだけ数が増えるとそれは一つの種族になる、
うんうん、
で宇宙艦隊っていうのは新しい種族とのこうつながりとかをこうどんどん作っていくんだけども、うん、このアンドロイドがたくさんできたことによるこの種族っていうのに対して、うん、我々はどう接していくのか、
うんうん、
それを決めるのが今この瞬間なんだっていう表現をするんですよね、うんうんうん、だからロボットっていうのも一人アンドロイドという形で、まあ、これ特別な能力があって人形とてもはるかに超えてて力もあるし能力もあるし、うんうん、で一体あるんだと特別視されて、
うん、
とっても興味あると、
うん、
だけどこれがたくさんになった時には、うん、そんなに興味は出ないし、
うん、当たり前のものになってしまうと、
うんうん、と便利な道具になってしまうわけですよね、うんうん、それに対しては人権っていうのは発生してこないと、
うん、
そういうものに対して、うん、まあ、感情とかがロボット機械にあるかとかわからないけども、うん、それらの意思とかを無視して、うん、人間の道具として、
うん、
本当にそれを大量生産して作っていっていいのか、
うん、
そういう話なんですよね、
うん、そうだね、
うん、だから一個だと特別だけどたくさんあれば種族になってくる、
うんうんうん、
それは人間だけじゃなく機械に対しても、うん、アンドロイドに対しても言えるんじゃないかと、
うんうん、
これっていうのは一つのその人権問題の考え方のキーになるのかなと思うんですよね、
うん
うん、だから人権っていうのは何かですよね、
うん、
魂っていうのは何かっていうのもわからないし存在自体もあやふやなんだけども、うん、それが何をもって認めるかっていうのはものすごくあやふやなところがあるんですよね。
そうだね、
うん、単純に自分たちと同じ種族だから認めるのか、
うんうん、
違うものだと排除するのか、
うんうん、
知性があるから認めるのか知性が低いから認めないのか、うん、ものすごく難しい問題をここは定義していると思うんですよ、
うんうん
うん、ただ単純に数が増えて大量生産された時点で人権っていうのはなくなってしまうっていうかね、
うん、
軽んじられるのかと一人特別だったら人権を重んじられるのか、
うんうん、
そこら辺の話がね難しくはなるんですけどもものすごく考えさせられると思うんですよね。
そうだねこれ、うん、スタートレックの中でもかなりいい話のブルー
いい話でしたね。
いい切り口だというか、
うんうん、
あのその人間は何を思って人間なのかっていうのはこれ SF 作品の結構命題、ロボット系を扱うものの命題ではあるんだよね、うん、
ありますね。
でこれでいろんなテクニックがあるんだけど、それを裁判でストレートにやっちゃうっていうのは多分、
うん、
これスタートレックならではだろうなっていう切り口ですよね、うん、
普通の SF だともうロボットが大量生産で出てきて、うん、作られて、うん、でその中で何かのきっかけで意識を持ち出し始めて、うん、自分たちの境遇に
不満を抱いて
人間にこう復讐するっていうのが、
でも不満を抱くっていう瞬間にそれは生き物じゃんかって思っちゃうんだけどね、
うん、
毎回、
うん、
そこに結構無理があるよとは思うけど、
うん、
まあ、その流れで来てるのがターミネーターだったりするわけだよね。
ターミネーターかだったね、うん、あとマトリックスも、
マトリックスの根底に流れる世界観もそうだし、
うん、そういうところだしね、うん、
であとその人として人間という定義は何なのかっていうのは広角機動隊もそうだし、
うん、
この辺はやっぱ SF 映画 の SF ものの命題でしょうな、
うん、
ああ
だから SF っていう中でだからこそ語られる表現方法だとは思うんですけど ね、
そうだね、
うんうん、だからこの、まあ、人権という問題もあるんですけどもね、
うんうん、
だからまあ、人の歴史の中でね、人権を無視された扱いっていうのもいっぱいありますけどもね、うん、まあ、一番大きいのは黒人の問題がね、
そうでしょうね、
ありますからね、うんうん、まあ、初めてはそのアメリカ人がね、黒人を見たときに、うん、まあ、動物じゃんって思ったのかもしれないですけどね、うん、もうそこから人権のね、被害というのは始まってると思うんですけど、うん、始まるんだけどね、うん、だから自分と異なるものに対する偏見とかですよね。それと
だからあの偏見っていうのはあれなんだよね、逆に言うとその自分に対する恐怖感から始まるんだよね、きっと。
あ
その相手を怖いって思うことから始まることであって、
うん、
だから逆に言うとね、その人としてその人の人権を認める定義っていうか、人権とは言わないけど、
うん、
そいつに感情があるんじゃないかっていう定義っていうのは、うん、意外とそのもの自体ではなくて、うん、その周りが何を感じてるかっていうことに起因するんだと思うんだね、
うん、
だから逆に言うとまあ、私はマック使いですけど、
うん、
マック使いの使うマッキントッシュって人格があるんですよ。
ほう、
変な言い方だけど、
ほう、
すっごいマック信者は、
うん、
もうこいつは持ち主が違うと立ち上がらないよなとかっていうことがよくあるわけですよ。
ほう、
例えばその機械好き、車好きの人間もそうだと思うんだよね、
うん、
だから女を助手席に乗せると走らねえんだよとかっていうのはきっとその人がその車に対して人権というかその感情を乗せてるんだよね。その瞬間にだからそいつはただの機械ではなくて、きっとなんかこう機械からもう一歩出てるもんだと思うんだよ。だから多分そういうことなんだろうなって気がするよね。だからその周りがどう思ってるのかっていうことにきっとそれを認めるか認めないかっていうのは起因していくんだろうなっていう気がしますよね。
あー、なるほどね、
うん、
それは機械に対してだからロボットに対しての人権ということですよね、
うんう
ん、あー、
だから人間がどっかのタイミングでそう思えるのかってことですよね、
うん、
きっと
そうですね、
うん、
あ、機械もねこれからどんどん発達していくでしょうからね、本当に人と同じような反応を示すリアクションが出てくるような機械というの出てくると思うんですよ、ね、
でもねそこまでいらないと思うよきっと。
あ、
やっぱ それに対する愛情っていうかそんなもんだろうっていう気がするよね、
うん、
うん、そこがだろうっていう、だからまあ人、うん、逆にね人と同じリアクションすると引くかもなとも思うんだよね。
あ、
人間が
機械が、
うん、そこまでいかない方が愛着を感じちゃうというか、まあ、それはある意味ペット的な愛し方なのかもしれないけどね、
うん、
そういうことになるのかなっていう気がしますね。
そうすると、まあ、今の世界でいうと愛母とかありますよね、
うんうん、
あの辺りはどうなるのかなってところですよね、うん、
だからあれはある程度リアクションがあるから、その想像力のない人でもそういう環境にのめり込みやすい機械ではあるのよ、
うん、
ただでも想像力の豊かな人はそのマッキントッシュを使っても、
うん、
車に乗ってもそれを同じことは感じれると思うよきっと、
うん
うん、だから車好きってそういうやつ多いよね。
そうですね、まあ、大体本当車好きっていうのはもう それぞれの持ち主、持ってる自分の車に対して、
うん、
機械っていう印象じゃなくってこいつっていう言い方をするんだよ ね、
そうだよね
大体はね、
うん
うん、
だそこで一つの人格とは言わないけど、まあ、人格みたいなものが生まれてるんだよねきっと
本人の中でね、
うん、
勝手に生まれちゃってるんだよね、
うん、でもその全然興味のない人にとってはただの機械なんだけどっていうところだよね。
そうだね、
うん、
うん、
個性がさ、ね、出てくるとさ、そこにそういうものを感じるんじゃないの、
うん、そうなんだよ、
なんか一台ずつ違う動きをしてくれる車でもさ、うん、やっぱ違うじゃない、うん、ハンドリングが違ったりレスポンスが違った、うん、そういうところで自分との個性が見出せると、うんうん、こいつって呼べちゃうんじゃない、
呼べちゃうんだろうね、うん、
それがどれ乗っても同じで、うん、マックを触っても、うん、誰のマック触っても同じアイコンでだったら、
うんうん、そうなんだよ、うん、だから最近のマックに対する恐怖感で俺そこにあるんだよね、あの OS、まあ、全然違う話だけどOS を安定するのはいいんだけど、うん、その Mac の個性がなくなるのよ、安定しちゃうと、うん
そうだね、
こいつはこういう扱いするとダメなんだよ、
そうそう、まあ、これはダメなんだよっていうのが、うん、その可愛さなのよ、
で、ね、俺のはこうだけどあいつのはこ う,
そうこうだと、うん、だから人の Mac は大嫌いなのよ、うんうん、自分の Mac はすっごい可愛いんで、もう抱いて寝てやろうかと思うぐらい可愛いんだ
よそれはどう
かそこのなんか微妙な感じがあるわけよ、だから逆になんかパーフェクトなものを作ると、うんうん、それこそ人間としては恐怖感みたいなことがかなり強く出るんじゃないかなって気がするよね、
だから元の話のそのデータの、うん、だから個性を感じられたらやっぱり人権とか人格
を認めるべきなんだということなんだろうと思うんだよ ね、 本当はね、だから少なくともそのエンタープライズに乗っててその周りの環境は人格として認めてるわけですよ、うん、その彼はロボットっていうのは分かってるんだけど、うんうん、そのまあ、そのデータもデータなりに不完全なところがあって、うん、そこが個性として出てきてるのよ、うんうんうん、でそれをみんなが愛してるから、うんうん、それは本来で言うと、うん、人格というかそういうもので認めるんだろうけどね、うん、全く関係ない研究対象で見ちゃうとやっぱり機械になっちゃうっていうところだよね、うん、こういう問題ってきっとやっぱり人間が今から21世紀のどっかの時点でそういう話って出てくるんだろうなって気は、
人間はさ必ずそういう機械をいつか作っちゃうだろうからさ、
うん、そうなんだよね、
いつか必ず作っちゃうだろうと思うのね、うそうするとやっぱりその都度にその時に応じてやっぱりそういう問題っていうのは出てくるだろうからさ、
だろうね、
必ずね、
人格回路っていうのは実は欠点を作る回路なのかね、
だと思うよ俺、うん、個性っていうのはやっぱ欠点だっていう気がするよね、うん、まあ、いいところもあるけど、うん、
ある意味ね、
で、うん、その欠点というのがどうバランスよく配置されてて、うんうん、でその欠点から取れる印象みたいなことを個性っていうのかなと思ったりもするのよ、
そうだね、それも一つあるだろうね、そうそうそうそう、当然ね、
だからあなんていうか愛すべき欠点というかね、憎らしい欠点もあるけど、
そうだね、あいつはみたいな、
そうそうそうそう、うん、もうしょうがないねっていう感じの欠点っていうのはね、あるんだろうなってきっと思うよ、
それはあるだろうね、うん、きっとね、
だから可愛いんだ、
そうなんだよ、だからあの立ち上がらなくなるマックが可愛いのにだって思うんですよ、
いやそれは俺嫌いだ
なんだよこいつっていうのがね、
突然フリーズしちゃったりとかね、そ
う
そ
う
そ
う、またインストールだよとか言う
の、ね、おいおいっていうのね、
あなんか昔のドソブイキもそんなんだったけど、
そうそう、だからそこがそのマック信者たるゆえなんだろうと思うよ、
だろうね、それに可愛がれるのがね、
そうそうそうそう、
ただの道具だと思ってたらそんなの面倒くさく
て、そう 100% 使いたいときに使えるっていう条件にしろよっていう、う
ん、そうだね、うん、そういう人たちが Windows に流れていくんだろう、
いや
そういうことないね、まあ、Windows でも愛着持ってる人いる、
いやもちろんそうなんだろうけ けど、ね、だって Windows だってフリーズするだろう、
うん、まあするけどね、うん、でも文句ばかり言うからね、うんうん、Apple ユーザーってのは寛容だから、うん、いいんだよ Apple はもう使えないもんなんだから、
ちょっとおかしなやつが好きなんだろ、うん、結局
そ,
う、
ね、その辺のなんかその辺の微妙なバランスっていうのが例えば iPhone とかそういうのに組み込まれてると面白いよね、
あ個性が出てくるといいのか、ね、1台ずつ
それぞれだ ね、
うん、なんかのことでこうランダムに点を出すというか、
なんかあれがあのアイボがあのリンクしてさ10台ぐらいこうチアリングみたいなのするじゃん、うんうん、あれっていうのはなんか機械的みたいな、
ね、そうなのよ、うん、逆にね、うんうん、
あれちょっとずれてるぐらいの方がいいの
かもしれない、北朝鮮じゃないんだからとか思っちゃうよねマスゲームやっちゃうのかっていう感じがしちゃうよ、ね、だからそうだよ、だから北朝鮮のああいうところを見ることに関するなんか嫌悪感っていうのはきっと、
あ人格放棄みたいな、
ね、うん、なんかそういうところにこうなんか起因するんだろうねきっと、だから欠点をないように見せるやり方っていうか、
さあなんか完全に統制されて
る、統制されてるっていう、そこに嫌悪感を感じるっていうのはなんか
不気味さがあるよね、
じゃあ人間じゃなくてもいいじゃんってところ、
ね、そうそうそうそう、ロボットでもいいじゃんっていう、マスペゲームぐらいなんか自動化してやりゃいいじゃんっていうさ
大量に相棒があったらできる
そうそうそうそう、単純じゃんそっちのが、
でも上の人間が望んでるのはそういう人たち
ことなんだよ、うん、
だから人権を無視してるってことだよね。だ
から人格を無効としてる
ってこと
だ
よね。
だからそれこそこの問題でいうデータを大量生産した結果があの状態なんですね。
あんな感じだっていうことだろうね。
自分にとって都合のいい人間を揃えてる、まあ、都合のいい道具を揃えてるって
ことですね。そうだね。プログラミングしてね、
だからそうだね、共産主義ってのはだからそういうことなのかな。
そうだね、
どうなんだろうね、まあ、個性は認めてないよね、
だから今週笑ったのがさ、全然違う話ですけど、C さんがさ、共産党の C 委員長がさ、なんかあの、筆坂がなんかやったじゃん、セクハラ、それでなんか禁酒命令っていうか、登記にそれがあるって言ったよね、その時俺は素晴らしいと思ったのよ、その共産党ってのはそうあるべきだと思ったのよ、そうじゃないと共産党じゃないっしょとか思ったのよ、
お酒を飲むのは党本部か自宅か、
そう、
どっちか、
それで、お酒飲む場合は、あれを出しなさいと、届けよ。
届けよね、
もう素晴らしい、
さすが共産党、
そう共産党はそうあるべきだと思ったのよ、そしたら今日見たらさ、それは間違いでした、撤回してや
ん
の。
あ、そうなんだ、
ダメじゃん、
ダメだよね、赤だったら真っ赤になるよって感じですよ、
共産党たるものね、
たるもの
甘えんじゃない、
そう
ちょっとピンク色って感じ、
そう、それだって共産党って言うなよ、お前らって感じがあるよね、そう、分かりやすい共産党を俺はとても求めてるんですよね、
だってバンコクの労働者だから
な、そうそれでこそ共産党だっていう気がするんだけどね、
日本の共産党は最後にクエスチョンマークぐらいついてるのかな、
ダメでしょ共産党じゃないよ、酒自由に飲めるよ、じゃあ、
ね、ものは許されない、
許されない、そんな自由はない共産党は、ない共産党だよ、だって、
そうだね、
そんな自由を認めちゃいけないよ、
そうだね、
敵だもの、
ね、敵だね、
で基本的に共産党ってのはあれ、例えば生まれた時からもう自分の将来決まってるっていう、そういう世界だよね、
あ、大体そうですよね、そんな感じが多いですよ、
ね、
細胞の一部として生きるみたいな感じじゃないですか、自分はこの役割だからこのために生きて
ギア
の
歯車、
だからあの今あの評論家とかジャーナリストやってる有田芳生さんなんかは、かなりガリガリの共産党ですよね、
ああそうなの、
親父さんがかなり共産党の、お偉いさんだった、
ああそうなので
、まあ、彼は彼なりに途中でその疑問、まああの新、要は赤旗の編集やり始めるのよ、
はいはい、
有田さん、
はいはい、
そこであの結構過激な、本当に共産党はこのままでいいのかみたいなことで除名だってことになった
の、あ、そうなんだ、
でも心は共産党だって言ってる、
あ、そうだね、
有田さん、
うん、
いやそれはそれでいいよね、押し付けなければ、
いやいや、まあ、本人がそれでよければそれでいいんじゃない、
やったと思うよ、それはそれで認めてやるから
って、まあ、やめたってんだったらやめりゃいいん
だ、そう、
それはそれで好き、
それでやってガリガリなんかこうね、なんていうの、オウムとかやると、共産党がオウムと戦うとなんかそれも楽しいよなとか思ったんですよ、
なるほどね
なんか、日本共産党のなんか、なんだっけ、英語で言うとプログラム、日本語で言うと何だったっけ、要領、
要項、
要項なんだっけな、なんか組み直してるんでしょ、
あ、そうなの、
うん、
基本の、
で自衛隊はとりあえずありにしようかみたいな話してるらしいよ、
ダメだね共産党骨抜きだそんなの
ダメだ
共産党じゃないね、
それ
は
ね、違うね、酒も自由に飲めるし、
ね、
どうなってんだってことだね
日本の共産党立ち上がれて、
いやそう思うよ酒は届けで
届けで、
絶対に
もうね、
快楽なんだ、許されない、
許されない
というのが共産党です
か、ね、あ、そう、さっきの話、あ、突然なんだけど思い出した、カナダの話ね、
何、
マリファナが合法になったって話だね、
カナダも、
カナダ、
あ、そうなの、
どこだっけ、
カナダも
オランダ、
オランダがもともと合法なんだけどね、カナダ、まあ、合法っていうかね、まあ OK じゃないのっていう感じになっちゃったらしい、
ああ、そう
アメリカは禁止だよね、
アメリカはダメだね、だからその辺で問題が出てるらしい今、
カ
ナダとアメリカとの間で、
文化圏近いもんな、
そうだ、ごめんなさい、途中で
全然違う話、
全然全く違う話、
まあ、だから最終的な結論としては共産党頑張れっていうまとめなん
そうだね、
まとめだ、
は酒は届け出だっていう
データは共産党っていう話でしょ、
いえ
だからデータは有田芳生みたいなもんだよ、
ああそうなのね、
縛りの中からこう独立しようっていう感じなのよ、
なるほど、
データは
データと相棒は同じ、
同じ、いやでもね、データはね、完璧なんだけど欠点があるのよ、
あ、欠点がね、
そこがとても愛すべき欠点として描かれてるんだね、
あ、そうなんだ、
だからまあある種、そうだね、まあ共産党まではいかないけど、 お父さんが共産党ぐらいだった
んだ。そうだ。あ、そうなの。データのお父さんが。
自分の代で離党した。
なるほどね。データっていうのはホンダが作ったんだっけ？まあいいや、
はい、
2代目が失敗するんだよね。
2代目がね、はい、
あららら、なんか取りまとめないよまあね、うん、まあ、いろんな話に派生したんですけどもね、うん、まあ、この紹介した、The Next Generation 第35話人権の条件なんですけどもね、うん、まあ、この人権問題とで、まあ、あと裁判もののストーリーとしてもね、
面白い ね。それからさ、あのちょっとしか触れられませんでしたけど、そのライカ副長がデータを一番よく分かってるライカ副長がデータの悪いところを指摘していくっていう、うん、そのなんというかパラドックスというか、これも逆にある意味その民主主義の裁判システムのパラドックスみたいなのを描いてるわけです、うん、それができないと民主主義じゃないじゃんみたいな、うん、使命感もあるわけです、うん、ライカーさん、うんうん、そういうことも同時に描かれてるので、うんうん、
とてもねいいストーリーなのでね、うん、ぜひ
あのスタートエクの中にベスト5に入ると思う、
うん、そういう話です、
面白いです、
うん、ぜひご覧ください。第35話なのでね、はい、スカパーで やってる頃だと思います、
はい、
ということで、お届けしました、クリラジスペースチャンネルでした。お届けしたのは私だと
BG でございました。
また来週、
共産党頑張れ。